ファイアー運動の基本ロジック。ファイアーは財務マと独立、早期退職の英語の略で、核となる主張は、貯蓄率を通常よりはるかに高い水準に上げ、短い就労期間で十分な資産を蓄積し、元本が生み出すキャッシュフローで生活を賄い、受動的な働き方から離れることだ。計算の核心は単純で、貯蓄率が高いほど目標元本に達するまでの時間は短くなる。多くの家庭にとって退職の早さを決めるのは収入の絶対値ではなく、収入と支出の差額が収入に占める割合だ。ファイアーはどこでも通用する生活様式ではない。それは支出が管理でき、収入が安定し、資産の長期リターンがプラスであるという3つの前提の上に成り立つ。どの前提が揺らいでも、時間表は伸びる。強調しておくと、ファイアーは財務の整理と生活様式の話であり、投資の指針にはならない。本項は特定の資産の選択や操作には一切関わらず、方法の面から異なる路線の取捨選択を比較するだけだ。リーンファイアーは低コストの上に立つ早期退職を目指す。年間支出は通常非常に低く抑えられ、生活様式はミニマルよりで、衣食住を体裁の良い生活の加減まで圧縮する。利点は敷居が低いことだ。必要な元本が少なく、就労期間が短く、若い時に目標を達成しやすい。支出の弾力性が大きく、物欲が低く、自給自足が得意な人にとって、この路線は非常に魅力的だ。代償も明らかだ。ミニマルな支出は、しばしば体験や安心感の一部を犠牲にする。旅行の頻度が減り、住環境に妥協し、緊急備蓄が薄くなり、突発的な支出に直面した時の余裕が限られる。リーンファイアーは支出の管理に極めて高い要求を課し、許容誤差が低い。子供が生まれる、親の長期介護が必要になるなど生活の段階が変われば、低コストの計画はすぐにバランスを失う可能性がある。ファットファイアーはその反対で、早期退職をしながら生活の質を維持。あるいは向上させることを目指す。年間支出の予算はより寛大で、旅行、趣味、交際、家族支援などの弾力的な空間を含む。敷居は明らかに高い。同じ取り出しの家庭の下でも、必要な元本が多く、就労期間は通常長くなり、収入曲線への要求も高く、高収入期の急速な蓄積に依存することが多い。強みは安心感の強さだ。干渉が厚く、市場の変動や家庭の変化に対しても十分な余地があり、退職後の生活も完全な意味での自主に近い。リスクは、目標とする生活を継続的な高収入の見込みの上に置くことだ。収入が途絶えたり遅くなったりすれば、寛大な計画は急速に縮小する必要があり、心理的な落差は低い起点から始めるより大きい。二つの路線の本質的な違い。表面では支出予算の違いだが、本質はリスク選考と生活の見通しの異なる表現だ。リーンは低いニーズの維持可能性に欠け、ファットは高い備蓄の信頼性に欠ける。どちらも正しいが、向く人が違う。レバレッジの観点では、リーンのレバレッジは生活様式側にあり、ニーズを圧縮して元本の効果を拡大する。ファットのレバレッジは収入側にあり、高収入期を伸ばして蓄積速度を拡大する。両者の共通点も同じくらい重要だ。どちらも高い貯蓄率、安定したキャッシュフロー計画、継続的なコスト意識に依存する。これらの基盤がなければ、どちらの路線を選んでも数字遊びに過ぎない。現実には、多くの人は厳密にどちらかの路線に落ちるのではなく、その間の区間を取り、自分の職業の安定性、家族構成、心理的な許容力に応じて年間予算の位置を決める。隠れたコスト、医療、インフレ、職業の空白。早期退職で最も多いご判断は、 医療コストとインフレの複合的な影響を過小評価することだ。退職期間が長いほど、この2つの変数の作用は顕著になり、特に医療保障が十分でない場合は顕著だ。職業の空白期間も隠れたコストだ。労働市場から離れるほど、技能と人脈は劣化しやすく、一旦仕事に戻る必要が生じたとき、初任給と機会は期待より明らかに低くなる可能性がある。インフレが固定支出の計画を侵食するのは全身的だ。2、30年の退職期間では、穏やかなインフレでも初期予算の実質購買力は明らかに縮む。計画には上昇余地を組み込む必要がある。対応はファイヤーを諦めることではなく、計画に干渉層を組み込むことだ。医療専用、インフレ係数、緊急現金の3つがそれぞれ役割を担い、年間の再評価と結びつける。折衷路線、バリスタファイヤーとコーストファイヤー。リーンとファットの他に、広く議論されている2つの折衷路線がある。バリスタファイヤーは早期退職後に軽いアルバイトを持ち、一部の収入で支出を補い、残りを元本のキャッシュフローで賄うことを指す。コーストファイヤーは、元本をある臨界点まで積み上げた後は、追加の貯蓄をやめ、資産が自然に増えて退職支出を賄える水準に達するのを待つ間、働き続けて当期の支出を賄うことを指す。この二つの路線の共通点は、単一の全力疾走の圧力を減らし、財務目標を段階的なソフトランディングに分解することだ。職場を完全に離れたくないが、時間の自由を渇望する人に特に向いている。折衷路線の代償は、キャッシュフローをより細かく管理する必要があることだ。アルバイト収入は不安定で、臨界点の即算は長期リターンの過程に依存し、どの一つの輪がずれても全体の進捗が遅れる。専門分析、リーンとファットの定量比較と向く人。二つの路線を直感的に比較するため、年支出30万、30年の退職期間を計画する過程を基準に一般の後継即算を行った。数千件の貯蓄行動アンケートをカバーする業界調査サンプルによると、サンプル数は約4000件で、40歳前に十分な元本を積んで早期退職を実現できる回答者は1割に満たず、多くは目標が曖昧な段階にとどまっている。比較の枠組みは3要素モデルを使う。目標元本、蓄積年限、脆弱性スコアだ。目標元本は年支出に25倍をかけて推定し、蓄積年限は現在の貯蓄率から推算し、脆弱性スコアは医療、家庭、インフレの3種類の衝撃による計画のギャップを測り、十分満点で高いほど脆弱だ。即算結果、リーン案は年支出を20万に圧縮し、目標元本は約500万円、貯蓄率を5割と仮定すると、蓄積年限は約12年、脆弱性スコアは7点。ファット。案は年支出40万、目標元本約1000万円、貯蓄率が同じ5割の時蓄積年限は約19年、脆弱性スコアは4点。2つの路線は時間と安全の間で明らかにトレードオフの関係にある。実例、34歳の独立系開発者で生活費が極めて低く、リーン路線を選んで4年で目標を達成した。同い年の既婚エンジニアは家庭の支出が高く、ファット路線を選んで目標を10年にした。どちらの選択も抽象的な好みではなく、それぞれの家庭の実際の制約に基づいている。向く人の判定基準と実行リスト、支出の弾力性が大きく長期介護の負担がなければ、リーンを優先してよい。家族構成が複雑だったり医療依存が強ければ、ファットの干渉を確保すべきだ。実行リスト、第一歩は3ヶ月の実際の支出を記録。第2歩は2つの予算での目標元本と年限を即算。第3歩は家庭の制約に照らして脆弱性スコアをつける。第4歩は年間貯蓄率を予算に書き込む。 第5歩は2年ごとの路線の最新差を設定。アイデアから計画へ、ファイヤー路線選択リスト。どの路線に傾いていても、第1歩は支出を定量化することだ。3ヶ月以上連続で記録し、必要な支出、欲しい支出、予期しない支出を区別し、信頼できる基準線を作る。第2歩は自分の貯蓄率と耐えられる年限を測算し、路線の選択を職業計画と結びつける。職業が上昇期なら長い蓄積期を引き受けられる。職業の安定性が低ければ、より早く達成するか、より軽い路線を選ぶ。第3歩は安全網を設置する。半年から1年の緊急現金を少なくとも確保し、保険、医療専用を別に積み立て、リスクへの耐性をすべて元本に負わせないようにする。第4歩は計画を書き出し、年間の再評価を設定する。ファイヤーは一度きりの決断ではなく、職業、家庭、健康の変化に応じて転がして調整するプロセスだ。マインド管理、財務の自由から生活の再構築へ。ファイヤーを達成した多くの人が気づくのは、本当の課題は財務ではなく、退職後の生活の再構築だということだ。仕事が提供していた構造、アイデンティティ、社交がなくなると、時間が突然管理されるべきものになる。正式に退職する前に、深い趣味や社会的な役割を一つ以上育て、時間、意味、人々をつなぎ、忙しさから突然の空虚へ落ちるのを避けることを進める。マインドでは、不確実性も受け入れる必要がある。資産のリターン、インフレ、寿命は正確には予測できない。計画には完璧さではなく冗長性が必要だ。最後に、財務の自由を終着点ではなく選択肢として理解しよう。それは嫌いな仕事にノーと言える力であり、力を注ぎたい方向を選ぶ能力だ。この自由さ自体が生活の質の構成要素である。よくある質問。質問、ファイヤーは高収入の人だけに向いていますか？答え、違います。貯蓄率は絶対的な収入より重要です。収入が高くなくても支出が極端に低ければ同じように早く蓄積できます。鍵は収入と支出の差額が収入に占める割合です。質問、早期退職後に支出が予算より多かったらどうしますか？答え、予算は実際に合わせて構成する必要があります。最初の2、3年は試運転として扱い、アルバイトや職場復帰の可能性を残し、毎年の実際の支出と予算を比べて早めに調整しましょう。質問、リーンとファット。のどちらを選ぶかはどう決めますか？答え、支出の弾力性、家族構成、心理的な許容力によります。まず、2つの路線の目標元本と年限をそれぞれ測算し、自分の脆弱性スコアに照らして決めればよく、一度に固定する必要はありません。質問、早期退職を後悔しませんか？答え、一部の人は後悔しますが、多くは財務の不足ではなく生活再構築の計画がないことが原因です。退職後の時間の使い方を前もって設計し、リスクを趣味、健康、社会的なつながりに分散することを進めます。明確にしておくと、ファイヤーは横になることを意味しない。それは時間の再分配に近い。価値を生み出せる段階にエネルギーを集中し、規律ある貯蓄でその後のより自主的な選択肢を手に入れる。多くの人にとって第一歩は壮大な退職計画を立てることではなく、二つの小さな質問に答えることだ。今のお金は主にどこに使われ、時間をどこに使いたいか。答えが具体的であればあるほど、路線は明確になる。リーンを選ぶ人は、物質消費の限界的な喜びへの感応度が低く、自由、経験、低い負債をより重視する傾向がある。彼らはしばしば住居、通勤、食事などの頻度の高い支出で構造的な圧縮を行い、単純な切り詰めではない。実践上、 リーン計画の革新は固定支出を小さくし、元本が往年間の圧力を下げることだ。固定支出が小さいほど、突発的な状況での調整の余地は大きく、計画は単一の変数で壊れにくい。ファットを選ぶ人は生活の質の安定性を重視し、退職後に1円1円をやりくりしたくない。彼らにとって備蓄の意味は支出を賄うことだけでなく、決断の時の余裕を買うことだ。注意すべきは、ファットの目標を一度固定したら、蓄積期に生活水準を繰り返し引き上げるのを避けるべきだということだ。引き上げるたびに目標元本と年限は同時に上昇し、最終的に早期退職をほとんど不可能な地点まで先延ばしにするかもしれない。時間構造から見ると、リーンはより早い退出点に対応し、人生の重心を早く仕事の外に移す。ファットは通常より遅い退出点に対応するが、退出後の自由度は高い。どちらの橋を選ぶかは、どこに時間を使いたいかという問いへの答えである。もう一つ見落とされがちな次元がある。持続可能性だ。20年続けられるリーン計画は、2年しか続かないファットの全力疾走に勝る。路線の最終基準は、抵抗を感じずに長く実行できるかどうかだ。医療費は早期退職で最も過小評価されている。若者は通常健康で、退職後端での介護と慢性疾患費用の集中放出を見落としがちだが、それがまさに最も予測しにくい部分だ。インフレの他にも税負担の構造、保障の更新などの長期的な変数がある。毎年の再評価でこうしたパラメーターを更新し、10年前の数字で10年後の生活を導かないようにしよう。バリスタ路線の意味は、社会的なつながりと少額の現金流入を残し、単一の元本への依存を減らすことにある。コースト。路線の意味は不確実性を認め、資産をより長い時間で自然に育てることにある。折衷路線の前提は収入構造が弾力的であることだ。アルバイト市場があり、技能が再利用でき、職業が身体できる。これらの条件が成立しなければ、折衷路線は長期的な無理強いになるかもしれない。上記の即算の貯蓄率、元本倍率、年限は方法のデモであり、二つの路線の相対的な違いを示すためのもので、誰かの実際の助言ではない。個人は自分の支出と収入のデータを代入し、毎年過程を検証すべきだ。リストの実行中は、感情の要素も考慮に含めることを勧める。予算を調整する旅の感覚を書き留め、圧縮に敏感なのか時間の延長に敏感なのかを観察する。これはどんなモデルよりも本当の先行を明らかにすることが多い。リストは一度で完成しない。各段階を終えるたびにリストの先頭に戻って再構成し、数字と生活を同期させ、生活を古い数字に合わせさせない。生活の再構築は3つの段階で進められる。まず日常のリズムを確立し、次に社会的な役割を追加し、最後に収入を超えた長期的な意味を探る。リズム、つながり、意味の3つが揃えば、退職後の時間は負担にならない。同時に、計画の一部の空間を意外のために残すことを許そう。健康、家族、市場の変化はすべて予想の外にある。余白を残すのは消極的なことではなく、将来に調整の余地を残すことだ。また、ファイヤーは退職を要求しない。多くの人は財務マと独立を達成した後も働き続けることを選ぶが、心構えが必須から可能へ変わるだけだ。この余裕自体が、財務マと独立がもたらす最大の配当の一つである。リーンを選ぶなら、計画の中に偶発的な体験のための弾力的な予算を別に確保しよう。弾力的な空間を完全にゼロにすると、過度な抑制のために途中で諦めることが多い。二つの路線をスペクトルの両端と考えよう。多くの人は中間でどちらかに寄っている。 スペクトルの意味はレッテルを貼ることではなく、圧縮とリスクへの許容度を定義する手助けをすることだ。もう一つの見落とされがちなコストは、時間の機会コストだ。早期退職がもたらす自由には価格があり、それは数年間の職業収入と成長を放棄することに等しい。この価格が価値があるかは、